第31回 FMC ゆく年来る年、今回のテーマは密室ラジオトーク。皆さんからのラジオに関する熱いメッセージお待ちしています。
この番組ではお聞きの皆様からメッセージを募集しております。番組祭あ、待って、もうダメだ
お姉さん頼みますよ、これで、ね、ちゃんと読んでくださいよ、ええ、
こう必ず読むんですよね。
そうです、
はい、ええ、はい、ツイッターで、メッセージ募集してます。ハッシュタグ、YUKU2020 です。番組で採用させていただいた方の中から抽選で5名様に、日本一薄いお菓子松風を差し上げます。
はい、よろしくお願いします。お便りしますね。こちら、福岡県福岡市51歳、会社員兼大学講師、ラジオネーム隣のドロロ。
ありがとうございます。
えのき田師匠もハマっていた BCL ブームね、ブロードキャスティングリスナーの略ですね、 BCL ブーム。いまだにラジオオーストラリアモスクワ放送、北京放送、ドイチェベレのベリカードを持っています。ベタなステーションばかりでお恥ずかしい。いや、なんどんどんどんどんどんない、素晴らしいです。ずいぶん前に BCL ブームの話になった時、榎田師匠が RAE アルゼンチン国営放送を2回受信したと語られていたのを聞いて、即座に師匠をリスペクトするようになりましたいやラジオっていいもんですねってことでいただきました。今はもうインターネットで
聞けるんで
なんてことないんですけど、昔このアルゼンチン国営放送というのは、ジャミングってやつがかかってまして、
ジャミング、
妨害電波が出てたんですよ、ロシアとかから、ソ連ですけど、それがそれとね、周波数がかぶってたもんで、聞こえないんですよ。でその時々そのジャミングが止まる時なんです、その時がチャンスで。ただしアルゼンチン その放送局が当時50キロワットだったと思うんですけど、出力がそれほど大きくないんですよ。しかも地球の裏側でしょ、だからそれをね受信するっていうのはもうともかく毎日狙っていて、なんですよ。だからこれは本当に釣りと一緒よなんかこう松方弘樹世界を釣るみたいな感じでこうずっとこう待ってないと、カジキが釣れないみたいな感じ でずっと待ってたら、私の場合2回、受信報告書を出して一応ベリカードも持ってますけどもね。
ベリカードって何ですか？
ベリフェケーションカードと言いまして、放送局にあなたの放送を聞きました、はい、その時の電波の状況はこうでした、内容はこうでしたっていう受信報告書っていうのを送ると、はい、ありがとうございます、よくぞこういうのを出してくれましたって言って記念に綺麗な絵はがきが来るんです。
へ
え、ね、FMC が絵はがきを常に作り続けてるのは
それです。ここから来てるんですか？
そうです、でこれを多分リスナーがもらってくれたら嬉しいだろうなっていう、私がもらったら嬉しいからっていうだけなんですけど、それで作ってるということです。
国営放送ってその海外の放送分、はい、かるんですか？聞いて
日本語だからです。
日本語なんですか？
日本語で、日本向けにとか、あるいは近くの日本人向けにとかってやってる放送局が、昔からあるんです。
海外にあるわけですか？
あるんです。だから今さっき出てたこのラジオオーストラリア、はい、モスクワ放送、北京放送、ドイチェベレ、はい、ドイチェベレってドイツね、はい、でこれ全部日本語でやつ、
はい、どういうことを話すんですか？
普通のラジオ番組でこれが
時事ネタとか、
時事ネタとか、こちらは北京放送局です、はい、今日本では雪が降ってるようですねとかって、そんな話とかね、でこうかつてこう毛沢東主席はこのようなことを申されましたとか、そういうような話とかあるわけですよ。
そうなんだ。
でこれが朝鮮中央放送とかだと、はい、こう偉大なる我が首領様はとかっつってね、こうもう日本のなんとか傀儡政権は、アメリカの傀儡政権は、
それ24時間放送してるわけじゃないでしょ？
いや、決まった時間だけ。
それはちゃんと分かるようになってるんですか？
分かってます。今もあります。さあそういうところでございましてね、だからそういうね、日本国内のラジオだけじゃなくて、海外のそういう放送というのに対する何でしょうね、面白みといいますかね、興味を持つっていう人も結構いるわけですよ。
そうなんだ、はい、
でこれやっぱぜひね、やっぱ一度 聞いてみるとすごいロマンを感じると思いますよ。本当にその遠い国のでそこで今喋ってるやつがなんかインターネットだと、はい、なんか
別にね、まあ、
別に驚かないでしょ。
それが
電波で、
ね、
うん、特に短波放送なんかは、うんうんうん、短波放送っていうのはこう地べたと宇宙にある電離層ってやつがあって、うん、そことこうジグザグに反射してくるんですよ、うん、地球の周りを、うん、なのでこう地球の裏側からの電波が届くんですよ。でそれをこう聞きながらそうするとそれはそのフェージングって言って音が大きくなったり小さくなったりザザザザザってこう雑音が入ったりとか混信があったりっていうのをその中からその音をまあ耳で選び出すっていうのって今の人には分かんねえべな。これがいいんですけどね。まあまあまあ最近私もやってませんけどもね。
電話だよ電話だよ電話だよ電話だよ。
さあ続いてはどなたでしょうか。明けましておめでとうございます。
あ、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
あ、さちゃんようこです。
ようこさんどうもどうも、はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今どちらです。
今は実家ですね。
あ、実家っていうことは山陰、
はい、島根。
え、
あ、そうそう島根です。
おおおおお、なるほど。どうですか島根。寒いっしょ今日は。
寒いですね。すごい。山陰ですか。
雪降ってません。
雪は降ってないようですよ。
あ、そうですか。あ、ね、あ、
海沿いだからかな。
はい、あ、そうですか。
あれ、もしもし、
もしもし聞こえますか。
はい、もしも、はい、大丈夫です。
ようこさん、2019年はどんな1年でございました。
そうですね、2019年、まあ、その FMC に入って、はい、まあ、そのエナキダッシュをはじめとして、あの、FMC のメンバーの方とか、そのリスナーさんからとかの、その手紙によって、その、なんですかね、普通では、普通では、
遭遇できないような怪しげな奴らと遭遇することができる。
いろんなね、気づきとか、知見とか、まあまあ、得ることができた。まあ、出会いに関しては、年でしたっていう感じですかね。
ああ、なるほど。
はい、そうです。うん、
これまあ、でも、いい方に解釈してよろしいですか、でしょうかね。これはね。
ああ、もちろんです、はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございますって感じです。
この間の忘年会の時は、あれ、ヨコさん、結構飲んでました。
はい。
ほら、日本酒好きって言ってたじゃないですか。なんかあんま飲んでたように見えなかったんですけど、あのガンガン、
なんか多分話に夢中になった。
そうですか。
多分そう。
じゃあ今度あのまた宴会の時は今度はガンガンやってください。
ぜひぜひぜひぜひ。
2020年はどうでしょう。どんな1年にしたいですか。
どんな1年にしたい。
はい。
そうですね。2019年またそのいろいろなことを知れたので、はい、まあ、もっといろんなことを知るためにその読書を増やして、もっと視野を広げていきたいかなと思ってますかね。
例えばどんな感じの本をお読みになりたいですか今ね。どんな感じの本を読んでみたいと思われてますかね。
まあ、とりあえず家に積読で結構いっぱいあって、いろんな本が置いてあるんですけど、まあ、筋トレとか
筋トレの本
筋トレの本がある
んです。実用とかの本ですかね。実用書という。
そうですか。料理の本とか、なんかそんな、いろいろありますね。
はい、あ、なるほど。うん、まあ、よかったらその中に、熊笹出版社から出ております、聞かせてやんない FMC インサイダーストーリーというのがございますんで、よかったら、Amazon でも買えますので、よろしくお願いいたします。はい、なんなら、うちで、うちでも在庫ございますんで、安く、お分けすることも可能です。よろしくお願いしますね。来週はまた、こっちで熊本で QIC なんですけど、その次はまた大阪でやりますんで、よかったら参加してください。
そうですね、はいはい。
じゃあ、今年もまたよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、失礼します。
ということで、ちゃちゃにようこさんでございました。お便りいきますね。はい、こちらは、兵庫県神戸市47歳車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
ラジオ愛というテーマですので、今回は学生時代のラジオについて投稿してみます。うん、私が中学高校生の頃、90分テープ、120分テープ、カセットテープですよ、を買ってきてラジカセで録音してまで聞いていた番組が2つありました。まずは関西圏の年配さんにしかわからないかもしれませんが、フレッシュ9時半、木田太郎です。 ABC ラジオ、校長の電波にもかかわらず気に入らない人や物をボロカスに語ってみたり、効果音を駆使して嘘の中継をしてみたりと木田太郎氏のやりたい放題さにハマっておりました。午前中の枠の放送でしたのでテープで録音して夜に聞いていました。二つ目は、ラジオ関西のアニメ玉手箱、こちらは青春ラジメニアという名前で現在も放送されています。アニメや特撮の歌をフルコーラス直の途中に語りなしという放送で、こちらもテープで録音しておき後でお気に入りの曲をダビングして楽しんでおりました。いずれもテレビでは触れることのできないスタイルの番組です。そして現在ラジカセにテープ録音して聞くからデバイスにダウンロードして聞くに変わり、ラジオを楽しめる時代になりました。私にとって FMC を聞くスタイルは学生の頃と同じ感覚なんですね。2020年もよろしくお願いいたしますということでいただきました。こちらこそよろしくお願いいたします。
も
う本当にね、解禁賞で、投稿していただいております。本当にありがとうございます。ねえ、やっぱりこう録音してまで聞きたいっていうリスナーの心理、そこをうまくついたのは確かにラジコではあると思うんですよ、あのタイムフリーとかね、でただしやっぱねこの録音っていうね、自分の機械で自分の尺度でやるっていうのと、もうあっちで撮っといてくれるのただあのピピってやって聞くっていうのとやっぱ違うんじゃないかなと思う時があるんですけどね。あのどうですか、あのラジコをよく使ってる上田くんはそこら辺は。
いやまあそうリアルタイムで聞けない、仕事上聞けない時があるんで、
はいはい、まあだから逆に便利には使ってる
んです。ありがたいです、
あのここではほらそうでなくてもまあ地元で聞けるラジオってことですからね、ラジコの場合遠いやつも聞けるっていうのがありますからね。まあ、あのラジオ関西はね、まあ、神戸の放送局ですけれども、まあ、このアニメのこういった番組には力を入れているようでございまして、まあそのでも少なからずファンがいるという、いいんじゃないですか、ね、あのアニメとラジオの、ね、融合というのを始めた人がおりましてね、あのまあ、最初はオールナイトニッポンなんですけども、あそこで、宇宙戦艦ヤマトの映画があの全国公開されるときに行列速報とかね、そういう煽るやつをやったやつがいるんですよ、悪いやつがね、私の師匠なんですけど家付き川付きババア抜きって言葉を作った人なんですけどね、でまあまあ今そういうねいろんなね、まあ本当にあのラジオにまつわる、ムーブメント、ラジオが元で、発生した流行、いろいろあるわけですよ。で例えばその昔何だっけ口裂け女という、ね、あのこの FMC でも木田上優子さんが口裂け女になったことが何回か
なってません、
あのありました、
なってません、
あのトップ画像が口裂け女になったこと
で加工してるんです誰かが、
本当にあの皆さんが恐怖したっていうふうに
ありました、ね、誰かが勝手に作ったん
で、まあともかく、そういうのもラジオからだとほらなんちゃっておじさんとか言ってのブームになったのもそうでしょ、ね、であれをそのね刑事どっかの刑事ドラマでなんちゃったおじさん殺人事件とかねやってたらでもいろいろありましたけれどね、さ あ, まあいろんな皆さんのその記憶に残るラジオのそのムーブメントブーム、何かあるでしょうかね。まあそういったの話もねぜひねいつかね聞かせていただければななんていうふうに思ってるんですけれど、続いて続いてはあ、そうか、あ、こちらですね。うわ、来ましたね。
電話だよ、電話だよ、電話だよ、電話だよ。
続いて、どうなったでしょうか。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。あ、
姉さんですね。
あ、マキアシアンです。
姉さん、ありがとうございます。
姉さん、今ど
こ、どう、
何やってるんですか、今。
あ
れ？今、どこで何をしてるんですか、
ですね、先ほど家に帰ってきまして、
はい。
ちょっと今日、はい、大きなバイトが入っていたもんですから。
はあはあ、
はい。
お疲れ様です。
あ、もう飲んでますね。
お疲れ様です。いえいえいえ。
あら。
車で、はい。
あ、だったらもう今すぐ、今こっちに来てくれれば、いろんな食べ物も飲み物もあるんですよ。
そうなんですね、とにかくね、猫のうんこをどうにかしないと。
あ、そうですね。
まあ、
それが片付いたらぜひ、あの、2019年、
はい、
あの、どうですか、どんな1年でしたか、昨年は。
私にとっては、まあまあいい年だったんじゃないかと思います。はい。まあ、あの、お友達がね、亡くなったりとか、悲しいこともありましたけど、
はい、
でも、はい、あの、ほぼほぼ、
うん、
はい、ハッピーな年だったように思います。
ああ。
はい。
はい、2020年はどんな一年にしたいとお考えでございますか？
そうですね。やはり長生きをするために健康でなければ
ならないので。皆さん。
はい。
まあ、
なかなか大事ですね。
なかなか、あの、大丈夫です。
そうでしょうか。そうでしょうか。もうとてももう、なんか自信ないんですよね。もう、
気持
ちと体がついていかないんですよね。
いやいやいや。そういうものです。そういう状態を、あの、普通に、あの、引きずりつつ、
はい、
あの、多分長生きなさると思います。もう我々が死にたいだとも、あの、一時引きとして長くね、語り部になっていただきたいと思っておりますんで。
語り部やっちゃいますか、もう。大変なことになります。
あの、最近は、あれですよね、はい、あの、若手のフランシスコ松本くんと番組をよく出てたりなさってるようですけど。
そうなんですよ、もう息がぴったりで。
あ、そうですか。
どうぞ。
違ったっけ。
今ここに松本くん来てますけどね。
はい。やっほーい。
はい、どうも。
やっほーいだって。2020もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。
まあ、あのね、こう世代を超えて。
世代を超えて。
そうなんです。あの、話をよく合わせていただいてですね、大変助かっております。
いや、姉さん若いですよ。
うん、若い。
若い。
そうですか？
はい、感覚的に若いです、本当に。
声が変わった。
問題ございません。
そうですか？
はい。
そうですか？
そうですよ。
若いよ、若い。
まっぽしです。
安、あ、安い。ま
っぽし。久しぶり聞きましたね、熊本弁。
ということで、まあ、とにかく、あの、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、
こちらこそ本当によろしくお願いいたします。もう、リスナーの皆様はもう本当に、あの、神戸に引き続き、東京でもお会いできて。
あ、そうでしたね。そうでしたね。そういえば、そうでした。
はい。
まあまあ、あの、また、あの、今度また神戸ですよ、また。7月。
はい。本当ですね。
じゃあ9月が、あの、TYC の1234でどっかの地方
どっかの地方
すごいですね、1234。
ということで、まあ、よろしくお願いします。
はい。
じゃあ、とりあえず、
よろしくお願いいたします。
とりあえず、猫ちゃんの世話をまずやってください。
ありがとうございます。
ではでは、どうもどうも。
はい、失礼いたします。
ということで、まなきゃしおん姉さんでございました。お便りを行きましょう、こちらは。宮城県仙台市42歳広告関係ラジオネームトリスバーロンの女級 A。
ありがとうございます。
30数年前10歳年上の姉が地元ラジオ局でバイトをしておりまして、ほほ時々録音機材を家に持ち帰る時がありました。ソニー製のオープンディールのテープレコーダーで、白っぽい四角い無機質なデザインでした。EM年代的に EM3 かな、EM2 じゃねえだろうな、多分 EM3 だと思う。単一乾電池を8本かっこだったと思います。間違いないです、8本です、はい。必要で、それだけでも結構な重さ、それを軽々と担いで取材に出かける姉がとってもかっこよく見えたものです。もしよかったら機材に関する話など聞かせてください。止まらなくなりますよ。止まらなくなりますよ、こういうのやったら。もう、あの、昔はね、だからデンスケという、これはソニーの登録商標でございまして、ソニーの、あの、可搬型、要するにポータブル型録音機の、まあ、登録商標なんですけども、カセットテープのやつもありましたしね、いろんなのありましたけど、あの、代表的なのは EM123 ですよ、そのシリーズ。もう本当にね、びっくりするぐらい簡素。あの、録音するだけ。レバーガシャってやって録音して、でもちろん、あの、レベルメーターついてますけど、うん、でマイクは1本です、モノラルですから、
うんうん、
でそれにだから、あの、取材用のマイクをつないで、うん、撮ってきて、6ミリテープっていうのはオープンディールですよ、うん、19センチで、毎秒19センチってスピードで回しますんで、
うん、
あれは5号リールですよね。5号リールだと、片道7分半、 取れて7分半、うん、で、あの民生用のやつはひっくり返して往復で使えるんですけど、うん、あの放送局のやつはフルトラックなんで、うん、片道で終わりなんで、うん、7分半で終わりです。で 9.5 っていうスピードに変えれば倍の時間取れるんですけど、確か EM5 はスピード変えられなかったと思うんですけどね、うん、で私が使ってたのはTC5550M2 というやつで、これもソニーの、オープンデンスケです、うん、でこれはあの民生用でして、ステレオでフルトラックで撮れるやつで、同じく単一乾電池8個だったと思いますね、うん、でこれにあの私の好きな曲をあのテープに入れておいて、それをあの担いで、ゼンハイザーのヘッドホンを挿して、自転車に乗って、いきなり自転車に乗ってあのヘッドホンであの音楽を聴くのは道路交通法違反ですよでもその頃はね、その頃はそんなことは言われなかったんで、でそれで、音楽を聴いていたというね、オープンリールウォークマンって私言ってましたよね高校3年生の時そんなバカなことやってた機材の話はまたね改めて QIC でなんかしたいなと思います、だからいろんなね、あのここもまあ、あのそこそこ道具があるところで、うん、いやでもそうね、高校ぐらいの頃のあの俺が今ここに来たらたまげるだろうね
機材が
ね、
すごすぎて。
だから高校の頃にやっていたレベルというのが、その、うん、音質にこだわるとやっぱ再現なくお金かかるんですけど、うん、今はそうでもないんだよね、デジタルになっちゃったから。だからぶっちゃけ言うとパソコン一台であればもう相当なことができちゃうわけですよ。で例えばその私が高校の頃にそのマイクロラジオミニ FM で番組やってた時に、どっかからか生中継をしたいと思ったとしてもやりようがないのよ、
うん、
そう電波で飛ばしたらそれだけで
捕まっちゃう
ね。でトランシーバーを使う、例えばアマチュア無線のとか、うん、やったことありますけど、なんかうまくいかない、うん、であとは電話、もう電話でやるしかないけど、まあ、音はスカスカ、
うん、
で、まあ、そういうところですよ。だからもういつもそのじりじり思ってて、何か方法はないか、何かいい方法はないかっつって、毎回が試行錯誤だったんですね、うん、それがでも結果的にチア肉の元となって、うん、でだから今の若い人は僕は羨ましくてしょうがないですよ、うん、本当にもう だって何でも、だもう ほぼ放送局と変わんないクオリティで何でもできちゃうでしょ、うん、安く、
ね、YouTuber ができるくらいだから、
そうそうそう、
下手すれば携帯1個でできますからね。
そうだったらもっとクリエイティブな何かをやればいいのになと思うんですけど、うん、なんかおじさんはそんなこと思うんだあのなんかみんなパターンじゃん、同じパターンじゃん、もう YouTuber のパターンってあるじゃん、
あの
YouTuber をパロディにしたらこういうパターンってあるじゃんね、あの五感を全部つまんでいくとかさ、言葉と言葉の間つまんで短くしちゃうとか、すげえはいどうもとかって始まったりするとかさ、なんかあのパターンってどうなんだろうなっていう、なんか俺はなんかああいうの見ると真似したくないっていう、真似するんだったらそれはもうあの小バカにしてるわけよ俺は俺が真似するものはだいたい小バカにしたいパロディなわけですよ。で真剣に真似したいとは全然思わないんですよね、だから、うん、どうなんでしょうね、まあ、そんなことは思ったりするわけでございますけどもね。まあでもあの、ま、松本くんとかこうね、今いくつだっけ。
今
30。どうですか、もう YouTuber をやってみませんか、今から
YouTuber。 いや無理ですね僕は。
そうなんかこうあの伝えたいものとかないの、なんか。
いや自分はちょっと多分できないですね、ああいうのは。
あそう、
はい、
まずはねやってみることやね。
あれはでも、もう飽和状態でしょ。
だから木南子さんがもし YouTuber になるとしたらどんなことをやりますか。
やらない
はいどうもとか言って、キラウヤですとか言ってい
や
これ今から何かを試してみますとかって、
いやだって
近くの県庁の窓にあの県警本部があるんですが、そこにあの石つぶとないかと思いますとかそういう
画面にドアップとかできないですよね。無理だよ。
まあそれは見る人の方が迷惑なだけでからすればっていうだけで、出す分には構わない。
最近も YouTuber がテレビに出る時代になってるもんね。
まあでもだってちゃんとした芸能プロダクションみたいなところに所属してたりしますからね。
そういう人が多いっすね。
まあ私もそのうちそういう YouTuber になってみたいなと全然思ってないんですけどね。本当にでもまあ YouTube だから、逆に言うと YouTube で配信する、まあ、今回も実はやろうとしてたんですけど、なんかいろいろめんどくさいね。
めんどくさいね。
もうちょっと他の 法ないのかなとか思ってほしいですよね。
電話だよ電話だよ電話だよ電話だよ。
さあ続いてはどなたでしょうか。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
アトラ
アサミです。
アサミちゃん、今どこですか。
あ、ごめんなさい、ちょっと途切れちゃって、もう一回いいですか。
今どちらにいらっしゃいますか。
今ですね、はい、自宅におります。
あ、自宅にな
んか食べたな食べたな、どっかに、うん、外出してるのかと思って、
ちょっとこう言えないような場所にいるとか、そういうなんか 謎めいたものがね。どんなお正月をこう、お正月とってまだ1時間25分しか始まってませんけど、どうですか、年明けて。もしもし、はいはい、
あ、紅白歌合戦を見て、でそのまま、1時間ぐらい前から、ハリーポッターの一巻を読みながら年を
すいません、ハリーポッターの一巻目ですか。
はい、もうすでにリアルタイムでは前回7巻まで
は終わって ます
ね。
今から始めるのかと思ってしまったんで。
なぜこの時期にハリーポッター一巻を読む。
やっぱあれですか、紅白を見た後にハリーポッターを読みたいなって気分になったんですよね。
いや、関係ないんですけど、まあもともと読み直したいなと思っていたんですけど、まあ、いいタイミングだから今かなみたいな。
なるほど、
そういうこともあるしなと思って、
じゃあこのお正月の間にちょっと何巻かこう読み進めてみようということですかね。
そうですね、一巻はもうそろそろ終わりそうなので。
なるほど、じゃあもうすぐ2巻をそこに用意しておいておかないといけませんね。
そうですね。
手元に飲み物はないんですか。
飲み物ですか。
はい、
あ、いや特に飲み物は
なく、あ、ないんですね。乾燥してませんか、部屋。
乾燥はすごいしてます。
何の質問や
いや、布団飲みたくなったら飲みに行く。
あ、ね、そうかそうかそうか。なんか布団の中とかでほら、寝ながら読んだり、こたつの中でほら寝ながら読んだりとすると乾燥してパッサパサになる
のかな。よくわからない。別に布団の中に入らなくても乾燥はするぜ。加湿器使えそうだと。
いや、いいけど。
2020年はどんな1年にしたいと思ってます。
そうですね、2019年よりは成長したいな
って。やっぱほら、あさみちゃんっていろんなものにチャレンジするじゃないですか。音楽だったりバスケだったりね。
ああ、そうですね、
なんかこうやりたいことは何かありますか。
あ、まあとりあえず年末に新しく仕事が始まったので、
はいはいはい、
それに早く慣れて、
そうだね、
もうちょっと仕事でも何かしら必要とされるような人間に慣れていけたらいいなと。
はいはいはい、だからまあとりあえず充実したね2020年をね、
そうですね、
送っていただきたいと思います。
そうですね、ありがとうございます。
来週はもう一遍熊本から QIC ですよ。その都度その次がまた大阪なんで、またよかったらよろしくお願いします。
そうですね、
はい、今年もね、じゃあ本当によ
ろしく
です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、どうもどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました
ということでございまして、なんかね、多分家族の方がいらっしゃるんで、
あ、まあ、
ちょっと静かに喋るっていうことだったんで、
ごめんなさい、私が
それをこう無理やりこうテンション上げさせよう上げさせようと、
全然
私は一応事情を知ってたので、
抑えて
やってたんですけど、
ごめんなさい、
すいませんでした、というところでございました、はい、ね、さあ続いてお便りをいきましょう。こちらは兵庫県姫路市からいただきました。37歳会社員、ラジオネームなんちゃん、
ありがとうございます。
なんちゃんのところ年賀状が違うところに行ってるかもしれないな、ちょっと心配、もしダメだったらまた送りますからね。明けましておめでとうございます。昨年は私事ではありますが、第2子の誕生や引っ越しなどがあり、バタバタな1年でした、そんな中でも QIC 日刊深夜快速など楽しく拝聴させていただき、楽しい番組をありがとうございました。
こちらこそありがとう。
私のラジオの思い出は、小学生の頃に習い事に向かう道中の車の中で聞いていたものです。うろ覚えですが、それは FM なのですが、音楽番組なんかではなく、いろんな、リスナー参加型のコーナ ー、まあ TYC でいうザ・法隆寺のようなものが複数あり、 ジョッキーの方が面白く突っ込んだりしていました。また毎回、その配置をしたリスナーね、リスナーの応募の中から、抽選で当たった人に電話をかけることもしてました。ただ公開番組に行った時、そのジョッキーの方を見た時にがっかりした記憶もあります
そっか、声とあれが違った、
まあ、ラジオあくまでラジオですからね。2020年も FMC の面白い番組を楽しみにしておりますので頑張ってくださいということで言ってきました。
ありがとうございます。
そうですか、これ何の番組でしょうね、関西の番組なんですかねこれね、うんうん、まあいろんなのがありますよ、うんうん、本当に、あの地味な番組から、うん、派手な番組までいろいろありまして、例えばこうね、あの土日の朝の番組で宗教番組なんかが多かったりするじゃないですか、ね、ああいうのもまた味がありましてね、うん、であと平日の昼間にやってるなんかこうあの演歌番組とかね、ああいうのもいいですよね、うん、というところで、お便りもねたくさんいただいておるんですけど、こっち側からちょっと待ってくださいね、はい、パソコンの方からちょっと見ていきますね、はい、こちらは、兵庫県神戸市からいただきました37歳、地に足がついていない会社員、ラジオネームちんちくりん、
ありがとうございます。
今年も楽しいラジオを提供していただきありがとうございました。来年も楽しい番組、来年とも今年ですよね。あ、はい、あ、だからこれ送ってた時は2019年の時です。楽しみにしています。さて今年は自分にとっては榎田師匠と同じく飛躍の年になりました。これは2019年ね、うんうん、半年に及ぶ東京出張も秋に終わり、うん、無事に試験、これ審査と書いてありますね、うん、まあ、一応あの何のご職業か存じ上げておりますんで、おすごいと思いますけど、審査なども乗り切りました。皆様も仕事などで、山場や踏ん張りどころがあると思いますが、どのようにして乗り越えてきていますか。今後の参考に教えてください。ちなみに、自分の場合は神頼みですというで神頼みいいんじゃないですか、うん、とりあえず気分がそれで晴れるならばそれでやっちゃった方がいいと思うんですよ。だからちょうどあの、ね、あの初詣とか行って、うん、お賽銭を投げるっていうのでもいいかもしれないですよ、うん、上田君どうですか、なんかこうこの踏ん張りどころで何かこうやりますか。
いや、まあそう頑張るの、なんとなくは頑張りますけど、
うん、だからこうあのね、あれだけ飛行機を嫌っていた上田くんがついに飛行機フライトを一人で、まあできたわけじゃないですか。あの時のそのもうこう踏ん張りはどこからそのエネルギーが来たんですかね。
いや何もね乗らなきゃいけないから踏ん張りも何もないよね。
まあ、まあ、ある意味必然性があったんで、まあしょうがなくってしょうがなくなったんです
よ、ね、神戸ミーティングの時にね、このあのちんちくりんさんがね上田君に近づいて、本当にそんなに怖いですかって言ってご専門の方ですからあれちょっと、ね、横で見てておかしかったんですけどね、でもまあまあまあ飛べるようになったということで、ございます。まあね、私はそうですね、はあ、山場や踏ん張りどころってあんまりあのなんか気合を入れないんですよ、
うん、
なんかね、山場や踏ん張りどころとされるところの方にならないとあの力が出ないんです普段は、うん、普段は本当にあのヒルアンドンなので私が、で、あのだから本当ピンチになると途端に役に立つっていう人なので、まあ災害の時とかになると急にやる気を出すっていうのはそういうところで、なんか特にだから、周りのピンチが好きなんでしょうね多分そういうことですね。非常に不吉な不吉な人間であるということかもしれませんね。
電話だよ電話だよ電話だよ電話だよ、
新年メッセージの電話がつながりました。どなたからの電話でしょうか。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。マヨン香織です。
あ、香織さん、どうもどうも、ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
あれ最後に番組出たのっていつぐらいですかね。
ですね、もう
秋口と
か、そのぐらいだったと思います。秋口だったと思います。
なんかね、ちょっと体調を悪くされて、まあ、はい、あのご病気されてたということで伺っとるんですけど、もう だいぶいいんですか。 どうなんですか。
そうです。だいぶおかげさまで良くなりまして。
よかった。
はい。
で、もちろん今ね、子育て真っ最中でもありますし、いろいろとお忙しいっていうんで、はい、ちょっとあの、はい、番組は、いや、まあそういう時もありますよ。やっぱり人間いろんなこと、山あり谷ありですから。
ありがとうございます。
で、2019年っていうのはまあその病気したりとかいろいろなんか大変だった1年のような気がするんですけど。
そうですね。
振り返ってみてどうですか。
そうですね、あのおっしゃる通り体調不良が続いてまして、はい、非常にあのやはり健康のありがたみを感じた1年でした。
ああ、なるほど。
はい。
じゃあ、2020年今年はですよ、まあ、目標というとどうですか、やっぱり健康とかそこら辺ということになりますか。
そうですね、やはり自分の健康を大事にしつつも、今年はですね、実はあの子供が小学校1年生になりますので、
はいはいはい、
あのまあ、去年まではあれしなさいこれダメよって言ってきたんですけども、今年はちょっと子どものですね、できる力を信じて、あの見守っていく、まあ、自分も楽しみながら見守って、あの信じてあげること、これをちょっと目標にしていきたいなと思っています。
は
い
は
い、
子どもさんのそのなんていうんですか、その自立をこう後ろからこう温かい目で見守りつつっていうことですかね。
は
い、
そうなんです、はい。なかなかそれが去年はできなくて。
はいはいはい。まあまあ、
でも、先回りしてやってあげて。
時期的にね、一番可愛い時期ですから、やっぱりなんだかんだでいろいろとこう、やっぱ手をこう出して、ついつい出してしまうじゃないですか。
失敗する前に先回りしてしまうところがありまして。はいはいはい、
まあこれからは、ね、まああの、可愛い子には旅させろじゃないですけれど。
そうなんです。はい。
まあいろんなことをチャレンジさせようということもあるんです。でも、かおりさんのこうご自身の2020年のこう何かこう目標やってみたいこととか、はい、何かこう仕事でチャレンジしたいこととかいろいろあると思うんですけど、何かありますか。
そうですね、あの今年、まあ、あのささやかな目標というかチャレンジとまではいかないんですが、
はいはい、
あの今ちょっとその体調改善させるために、まあ、家でラジオ体操を毎日やってるんですよ。まあ、それを継続して毎朝やっていくぞと、
ラジオ体操ラジオ体操第1
第2
第2は結構あのね、あのドスンドスンジャンプしたりしますけどもね。
そうなんですよ、床を浮き締ませながら。
ああ、やっぱいいですか、ラジオ体操するとやっぱりあのこう朝からシャキッとしたりしますか。やっぱり
そうなんです、全然違っていて、私ひどい冷え性だったんですけども、
はいはいはい、
そのラジオ体操第1第2をやるようになってから、その足の冷えっていうのがだいぶなくなりまして、やっぱり筋肉とかつけなきゃいけないの、運動が大事なんだなって。
やっぱり、ね、程よくこう筋肉をほぐしつつ、血行を良くしつつということですかね。血の巡りが良くなると、やっぱり体の全体のいろんなバランスも良くなるってことでしょうかね。
そうです、おっしゃる通りだと思います。
かといって私やろうとは思わないんですけど、ね。
いいですよ。
軽い体操とかは、でも私、だいたい1日1万5000歩から2万歩ぐらい歩くんですよ。
素晴らしい、もうそれだけ歩いてれば十分ですね。
まああのなんか歩いてるといろんな発見もありますしね。
そうですよね、視覚的にも。
まあまあ香織さんもあのなんか時間があったら買い物がてらちょっとこういつもだったら車で行くところをちょっと歩いてみるとかなんかいいかもしれないですよ。
そうですね、そうですよね。
お金かかんないですしね。燃費もかかりませんからね、これだとね。
そうですね、
ダイエットにも良いということでございまして、まあじゃああの香織さん、またあの体調がまあね、その万全な状態になってからでもちろん結構なんで、また番組にねあの顔出していただいて、元気な声を聞かせていただけると皆さんも喜ぶと思いますので。
ありがとうございます。
今年もよろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ということで、マヨン香織さん、ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いいたします。
さあ続きましてはこちらのお便りご紹介しましょう。群馬県前橋市53歳自営業、ラジオネーム金刊苦労と風俗名人戦。
ありがとうございます。
アイドルが結構自由に発言するラジオ番組をよく聞いていました。例えば南野陽子何のこれ式とか、ね、日本放送懐かしいです ね。今はどうなんでしょうね、コンプラとかいろいろ縛りも多そうで、ラジオだから許されるというのはないんでしょうね。ラジオにゲリラ性を感じていた時代が懐かしいです。 リクエストは茨城市、茨城市立北中学校の合唱でラジオ体操の歌。
え、そういうのあるんですか？
ラジオ体操の歌知らない？新しい朝が来た希望の朝だ
っか。ラジオ体操しか聞かないもんな、やっぱ。
ああ、これなんか、そう、大阪の茨城市立北中学校の歌っていうので、が使われてるらしいです。
そうなんだ。
何のこれ式ね。突然打ち切りっていうね。
あ、突然打ち切っちゃった
んですか？突然打ち切りだったんですよ。
なんでですか？
わかんないけど、日本放送の判断で。
え、なんか、しでかしたんですか？
いや、してない、してない。で、南の横がぶち切れたっていう
夢
にな
って。ぶち切れるでしょ、突然打ち切りなら。は
い、で、まあでもその人、その後手打ちはしたみたいで、継続した番組やってます。
そうなんですね。
はい、どうですか、なんかこう、アイドルの番組とか聞いてませんでしたか、昔。
いや、
いや、
ええ。ポップスマップとか聞いてなかったですか？ええ。他にもいっぱいありましたよ。
いや、アイドルのラジオって聞いてない
よ。あ、そうですか。結構なんかみんな、そんなに長くないんだよね。だからこう15分ぐらいの枠のやつがこう毎日あるとかっていう。結構あったですよ。まあ、今もあるんでしょうけどね、おそらくね。ゼロじゃないんでしょうけど、どうなの。
地方によると内見ですね、そういうの。
いや、そんなことないと思うよ。そのワイド番組の中に内包されてその中で流れるからね。ええ、だからまあ、ラジオにゲリラ性ね、ゲリラ、私はゲリラ戦が大好きですからね。だからラジオ屋がゲリラ好きじゃないとダメだよね。これが、これはそのもう真面目なその本当に堅物が作っちゃったら、いや、堅い番組ももちろん必要なんですよ、だけど堅い番組があるからこそゲリラ番組が入るんであって、でやっぱそういうゲリラみたいなことをやりがちな怪しいやつがやっぱそのディレクターとかプロデューサーにいないと、まあディレクターが怪しいのをやってる、まあ、プロデューサーがケツ持ちみたいな感じになりますから、まあ、そういうのがねえ、やっぱ減っちゃってんだろうな。何人か自分より、まあ一世代、二世代下の、だから10歳、20歳ぐらいの下の、ラジオのディレクターさんとか、そのスタッフさん出会って話をしたことがあるんですけど、みんな真面目。私も基本は真面目なんですよ。生き方がこう基本真面目なんですけど、ただそのラジオのそういったものをこう取り組む時の考え方がめちゃくちゃってなります。めちゃくちゃが好きっていう、なんかやっていいのかって言って、それが面白いのかっていうところなんですよね。それが面白いのか、でもやってみるじゃ分かんねえべっていう。でテレビとかだと段取りだとかいろんなことが、まあ、そこにこう関わるスタッフの数も大きいし、お金も大きいから大変なんだけど、ラジオなんて思いついたのその場でやってしまえばいいべって話なので、それができちゃうのがとてもいいのに、それをそのいちいちなぜそれをお伺い立てなかったんだっすよ。やっぱり上の者のやっぱり許可を得てもらわないと困る。君のための電波じゃないんだよ。みたいなことをね。じゃあお前のなのかって。お前のでもねえべっていう。だからそういう、なんか、ねえ、昔はだからそういう親分がいて、なんか俺が責任取るから、まあ何や、やれとかって、言ってくれる人とかいたんですけど、本当にそれがなくなってしまったなっていうのが寂しく私は思っておりますね。というわけでございまして、なんだかんだで、この長丁場なんですけど、この番組予定では、午前2時で終了ということになってるんですけど、もう完全に今押し始めております。はい、これが通常の枠なら押せないんですよ、ね、決まった枠ですから。これがインターネットラジオのいいところで、今からどうすね、朝5時までやりますか？しませんけどね。昔でもこのゆくくるで一番最後 あのロングでやったのは朝8時ぐらいまでやってたのかな。途中ほぼ記憶が飛んでたんですね。てか番組が始まった段階ですでに記憶がないんですよ。番組が始まる1時間前から酒飲み始めて、で本番が始まった時にはもう一生酒飲んでたんで、自分が何喋ってるか分かんないんですよね。でそれ一応登録が取ってあるじゃん。 バカなんじゃないかこいつ。
登録で初めて知る。
そう、なんか自己紹介で普通に榎田信也もんですとかって言うのに、なぜそれを言ったのか分かんないけど、皆さんこんばんは、大日如来ですとか言って何の脈絡もなく言ってるというね、不思議なものがありますけれどもね。というわけで、もう延長確実です、うん、延長戦に入ります。ということで一旦、この、狭間の番組をお送りしまして、それで、その後体制を立て直し、延長戦に臨みたいと考えております。はい、第31回 FMC ゆく年来る年、今回のテーマは密室ラジオトーク。皆さんからのラジオに関する熱いメッセージお待ちしています。